スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。本日福永さんは電話での出演でございます。それでは早速呼んでみましょう。福永さん、福永さん、
はい、聞こえてます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今日はどちらに？
実はですね、
はい、
皆さんご存知でしょうか。秦野市というところがありまして。
秦野市、はい、
はい、神奈川だと思うんですけど、
はい、
そちらに今お邪魔しております。
あ、そうなんですね。
はい、
セミナーですか？
いや、ちょっと講演会とかありましてですね、戻るに戻れなかったという、本当にごめんなさい。
はい、どうですか。でも株のセミナー、相場のセミナーではないかなというふうに思うんですけど、手応え的な感じは皆さんの様子、は
い、いや、皆さん本当熱心にお聞きいただいたりとかですね、
はい、
この秦野市っていう町そのものがすごく川が整備されてたりだとか、綺麗なところでして、で私初めてお邪魔したんですけど、すごくなんか住みたいなぐらいの感じのいい街ですね。
そうなんですね、
はい、お客様も非常に反応も良くて。
そうですか、
はい
はい、相場はなかなかちょっと方向感ないところですから。
そうです ね、
難しくなってきましたけれども、
確かに、やっぱり決算発表は、ね、これから控えてますからね、
はい、
そのあたりもあるかなと思います。
わかりました。じゃあ素敵な街秦野からわかりやすい解説を今日もよろしくお願いいたします。
承知しました。はい、
はい、さあ、そして番組の後半では、駆け出し FX トレーダー兼 YouTuber のリオナさんにご出演いただく予定でございます。とっても素敵な女性ですけれども、福永さん、
はい、
駆け出し FX トレーダーなんですって。
ねえ、うん、もうどちらも駆け出しなんですか、それともユーチューバーは長いけどとか、そういう感じなんですかね。
私もちょっと前にその質問をしたところでございましたが、
内田さん気が合いますね。
そうですね、さすが相棒という感じですけれども、
はい
はい、番組初登場でですね。
そうですね、
実は国家公務員だった時代もあるということですから、どんなトレードしてるのか楽しみですよね。
いやいや、そうですね、私も本当にスタジオに行けなくて本当残念なんですけど、
はい、福永さんに分析していただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、はい、資料はいただいておりますので、
はい、では番組進めていきましょう。
はい、
この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。それではまずは足元の相場から振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、小幅高となりました。16円55銭高、23,933円13銭反発です。ただしトピックスは続落となりました。マイナス 2.34 ポイント、 1728.72 ポイントです。福永さん、
はい、
早速ですが今日の相場どのようにご覧になりましたか？
一番の注目ポイントはですね、やっぱり商いが減ったことじゃないかと思うんですよ。
商いがですね、今日は出来高で見ると10億3300万株、はい、売買代金も2兆円超えずということですね。
ね、割り込んじゃいましたよね。
はい、
年始からずっと2兆円上回る状況が続いていてですね。
そうですね。
はい、マーケット的には株価はそれほど大きく変動はしないものの、商いがそれなりにこうできていてですね、買い意欲が続いているのかなっていうふうに思ってたんですけど、
はい、
今日に関しては日経平均、反発ではあるんですけど、トピックスがマイナスで続落で終えたりだとか、
うん、
でそれに加えて今お話しましたように、商いが減っているっていうところを見ますとですね、
はい、
ちょっと米中の貿易協議合意の第1弾、この調印式も終わりましてですね。
そうですね、
はい、みんななんか違うところに目を向け始めているのかなっていう、そんな感じがするんですよね。うん、
第2弾の協議も始まるものの、はい、なんとなく長引きそうだぞという空気感もありながら、
そうですね、
そうするとじゃあ次の材料となると、はい、国内だと企業決算発表が続いてきますよね。
そうですね。
そのあたりかなと思いますけど、はい、どうなんでしょうね、材料的には。
もうまさに内田さんの今の話の通りですね。 これからやっぱり注目されるのは、基本的にはやっぱり業績発表で、
はい、
で、昨日、ニューヨークダウが2万9000ドル乗せたじゃないですか。
乗せてきました。
ね。
うん、
で、この2万9000ドル乗せて終えて、なおかつ、昨日、ゴールドマンサックス。
はい。
こちらがまた高値で更新してるんですよね。
強いですよね、本当にね。はい。
で、まあ、日本株の前に、今お話しましたように、アメリカ株の決算発表がまず、こう、先行して始まって、
はい。
で、なおかつ、その、アメリカ株の、業種を見ると、金融機関が多いんですよね。
うん。
で、金融機関は、まあ、今のところ決算見る限り、昨日は、まあ、今お話したゴールドマンサックスですし、その前は、JP モルガンだったとか、ウェルズファーゴだとか、
はい。
まあ、こういった金融機関の発表あったんですけど。
金融を皮切りに始まっていくという感じですよね。
は
い、
そうですよね、
で。
そこで結果を見ると、これも意外と予想を上回ってると。
はい。
ですから、決算結果を見る限り、まあ、本当出だしではあるんですけど、まあ、結果意外といいという予想を上回るっていう流れなんですよね。
アメリカの企業はじゃあ業績引き続きいいよねっていう感じのムードですか。はい、
そうですね、
はい、
ただ実際にほら製造業だとかがこれからというか。
そうですね、
米中のやっぱり貿易摩擦の影響を受けたのはやっぱり製造業なので、
はい、
まあ、そこがやっぱり一番ちょっと辛い状況だと思いますから、そこが今後どうなるかですよね。
そうですね、経済統計も内需のものはアメリカはなかなかいいけれども、はい、外需に関してはちょっと厳しさもというような指標が多いですよね。
そうなんですよね。ですから、まあ、金融機関の出だしがいいと言っても、うん、あんまりこう喜んでばかりはいられずですね、
はい、
製造業が出てきたところであんまりよろしくないということになりますと、ちょっと、まあ、水を差されることも考えられなくはないので、
はい、
今株価上がってる中で、やっぱり少しは、警戒もしておいた方がいいのかなってところだと思いますけどね。
業績に対する警戒はあるもののですよ。それでもまだまだ隠れ給油が続いていたりという状況なので、そこですよね。どっちが強いのかという。
で、内田さんどっちだと思います？
希望としてはですよ9位。どうなんですかね。
いつもやられっぱなしだから
逆質問ですね。
今日はね、いやそれでですね、
はい、
私も一応その流れとしては、うん、製造業これからちょっと回復に向かうんじゃないかというふうには考えてはいるんですよ。
何しろ米中のその第一段階が、はい、まあ、一応合意に至って署名もあって改善の方向に向かっていくことは間違いないよということなのであれば、
そうですね、
出てきた数字は出尽くし、はい、悪かったとしても
その
後ちょっと期待感でみたいなシナリオを考えたいんですけどね、
はい、いやまあもちろんそうですよね、であとほら昨日のその7項目合意の中身ですね、
はい、
でこれを見ると意外とそのまあ為替操作をさせないで抑止するとかですね、
うん、
まあ、アメリカ企業にとってあとは農産物の輸入をさらにこう拡大するだとか、まあ、目新しさはないもののアメリカの方からすると一応まあプラスの中身なんですよね。
そうですよね、
であとやっぱ気になるのは知的財産だとかその辺はしっかりこう、守るという保護するという風な流れにはなってるんですけど、
はい、
あとやっぱり根本的に中国が嫌がってるのは、
うん、
なんといっても政府の援助による競争の援助ですよね、
はい、
政府が中国政府がですよ、
うん、
中国企業に資金援助したりだとか、
うん、
まあ、そういうことをしてですね、例えば、まあ、民間企業が、競争するよりも、有利な形で、企業が競争できたりだとか、
はい。
そういうふうなことをアメリカは、まあ、第2弾以降で、やっぱりこう、ちょっと、なんとかしてよっていう交渉をしようとしてるんですよね。
はい。
で、それが、やっぱり製造業というところで見ると、競争資金力に物を言わす、その中国のやり方からすると、なかなかやっぱりフェアじゃないっていう見方に移っちゃいますんで、
はい。
それがやっぱり今後、実際に交渉をする中で、まあ中国譲らないと思いますけども、ファーウェイ問題だとかですね、
はい、
そういったものが蒸し返されないかどうか。
そうですね、ハイテクのあたりにはまだまだちょっと強い風がね、向かい風が吹いてる感じがありますよね。
そうですよね、
な
のでここから本当に決算が、まあ製造業の決算が仮に横ばいでもですね、 今お話したようなことで改善傾向が、まあ、見えてくるかどうか。で、一つ今日明るい話が出てましてですね。
はい。
ほら、今ですとほら 5G 向けに半導体絡みのところが、期待値で株価一時こう年末上がってましたよね。
はい。
で、そこでですね、今日、台湾セミコンダクター TSMC という企業が、
はい。
これが決算表を行ったんですよ。
はい。
第4四半期の決算ですかね。
はい。
で、これが予想を上回る増益となっているって形なんですよね。
はい。
なので、実際にその日本だとか、あとアメリカの企業の決算を見ないことには何とも言えませんけど、うん、TSMC という会社は、そもそも自分のところで、例えばデザインをしたりだとか、設計をしたりするんじゃなくて、もう本当に単なる工場として請け負って、で、製品を輸出、渡すというような、そういう、いわゆるそのファブレスって言われるところの、工場なんですよ。
はい。
なので、そういったところが増益だってことになると、うん、やっぱり他の実際にこうね、工場を持たずに作りたいっていうふうに考えてる企業からすると、そういう企業の需要が増えてるってことになりますので、
うん、そうですね。
ですから、ひょっとすると今晩のアメリカ株、まあ、ハイテク、ナスダックだとか、その辺がまた少し元気を出して、
うん、
明日の日本株にもちょっとプラスに働くかもなっていう、そういうところは、まあ、製造業っていうところで見るとあるかもしれないですけどね。
なるほど。そこで日本のハイテク企業の株価の先も占っていくという感じになりますかね。
は
い、
そうですね。はい。あとは、もう一つはこの為替が、ほら、円安傾向じゃないですか。はい、
そうですよね。一旦110円に乗せる場面もね、ありましたけれども。
そうですよね。
はい。
で、あと、110円乗せると、やっぱりちょっと上値重たいところではあるんですけど、うん、ただ、これも、日本企業の、12月に出た日銀短観のですね、想定為替レートっていうのの下期を見ると、
はい、
なんと106円台なんですよ。
106円台。今が、まあ、それでも109円台の後半、110円近辺ですから、
はい、
4円近く差があるってことになりますよね。ね、
そうですよね。
はい、
で、まあ、ちょっと割り引いて3円前後と見ても、
うん、
日本の輸出企業にとっては、まあ、このまま続けばですけどね、
はい、
第3四半期、今、ちょうど走ってるところですので、まあ、それもやっぱプラスアルファっていうのが考えられると。
うん、
ですから、まあ、ちょっと、昨年は、なんとか24,000円、24,500円という話をして、
はい。
またしつこいようですけど、24,000円乗せて年末一時ありましたので、
はい。
はい。で、今年は年始に内田さんからだいぶ突っ込まれましたから、27,000円前後というのを一応見てはいるんですけど、はい、
ええ。
今お話したように円安方向に触れたりだとか、
うん、
まあ、企業の製造業特に、まあ、回復基調になってくれるようだと、ちょっと日経平均株価も24,000円の一昨年の10月の高値ですかね、
はい、
これをちょっと抜いてくれるんじゃないかなという期待を持ってはいるんですけどね。
そうなると福永さん その今年の予想27,000円あたりっていう数字もね、
はい、
ありましたけれど、それも増額修正みたいな感じになってくるイメージですか？
いや
あ、それはない
内田さん、はい、内田さんには私は叶いませんいやいや、もう持ってます、持ってます。
もうそれも織り込み済みの数字、はい、
織り込み済みです。
あ、なるほど。
というのもですね、
はい、
やっぱり一応その、まあ、日経平均株価の一株当たり利益ですね、
はい、
これが今1600円台の前半というか半ばぐらいじゃないですか、
はい、
でこれが1800円台に仮になったとすると、
はい、
実は今期の期初を出してきた業績予想とほぼ同じなんですよ。
うーん、
ですから期初の予想から増益幅が減っているためにですね、一株当たり利益も低下して、で、PR が上昇するっていう、そんな流れになってるんですよね。
はい。
ですから、もし PR が、今お話したように、変わらずで、
うん、
あと一株当たり利益が、例えば1800円に戻すだけで、
はい。
27,000円。
そうですね。
で、その戻す要因としては、
うん、
すいません、もう 円安とかも全部先食いしてしまいました。
それも入れて、はい。ということなんですね。
そうなんですよ。はい。なのでですね、これからもし、まあ、いい話が続いても、うん、サプライズが出てこない限り、それより上というのはあんまり考えてないんですよね。
なるほど。でもまあ、今の出てくるもしかしたら条件の中で、
はい、
現実的なものは織り込んで2万7千円と。
そうです。
いうことですね。
そうなんです、そうなんです。
はい。
なので、あとはですね、為替がそれこそさらに円安になるとか、
はい。
それとか、あとは、日本国内で、何かしらその消費にまつわるプラスアルファがこう発表されるとか、
うん、
ですからそういう話が出てくればもうちょっと上あるかもしれませんけど、
はい、
まあ、逆に今お話したようなことがちょっとこうネガティブな方向に傾くようだとですね、まあ、そこには届かないと、
はい、
いうふうなこともちょっと考えておかないといけないのかなっていうふうには思ってますけどもね。
はい、わかりました。ただまあ引き続き福永さんは上方向強気でまだまだ見てらっしゃるということですね。
さようでございます、
はい、あとはアメリカの決算を待って日本の決算も待って、
そうですね、
そういう感じですかね。
本当にもうねお願いしますよって感じにちょっと
でもその決算がやっぱり出てる間って、まあ、もちろん個別のあたり物色もあるのかもしれませんけど、はい、全体相場としたらちょっと揉み合うようなイメージですか。
そうですね、やっぱり、高値揉み合いっていう感じじゃないですかね、
うん、なるほど、
はい、であとはもし出尽くしになると一旦やっぱり利益確定売りが出てくると思うんですけど、
はい、
そこが押し目になるかどうか、
うん、
で一方で押し目ではなくてそれがトレンド転換 の, スタートってことになりますと、
はい、
まあ、業績が要は予想以上に悪いとかそういうふうになってくると2万3000円割れっていうこともなきにしもあらずなので、
はい、
まあ、そこはおいおいまた番組の中でいろいろお話していきたいなと思います。
はい、わかりました、
はい、
以上ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。
日本株投資をお楽しみの皆様、今注目のアメリカへ投資してみませんか。米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなぁと思っている方、実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下のものもあり、1万円程度の投資であなたも米国企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。買い付け時の為替手数料も2020年3月末日まで無料です。なお、買い付け時の為替手数料については4月に見直しする予定です。マネックス証券の米国株は特定口座にも対応しており、3500銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらにマネックス証券では、税抜きの取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら取引手数料を実質0円で米国株投資を始められます。米国株ならマネックス証券、今すぐマネックス証券米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、 リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券等の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず契約締結前交付書面等を十分にお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス、今週のハイライト。さあ、それでは今週のゲストをご紹介しましょう。駆け出し FX トレーダー兼 YouTuber のリオナさんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。驚くのが、もう見た目もすごいね、可愛らしくて、もう若いなっていう感じなんですけど。
ありがとうございます。
国家公務員、
はい、
これ言っちゃっていいのかしら、経済産業省、はい、にいて、はい、それを辞めて、はい、安定職ですよ、安定職ね、素晴らしいまあ仕事大変だと思いますけど、そうですね、でもそれを辞めてなんと FX トレーダーになったと。
そうですね。
なんでそもそもそこからなんだか興味、
そうなりますよね、うん、
なります。
いや、なんかまあ公務員なんでやっぱりその内勤なんですよ。なんか個人的にはもうちょっと外勤とかあるのかなと思ってたんですけど、
いろいろ外も出たかったりとか、人に会いたかったりとか、
はい、そうですね、っていうのはやりたかったんですけど、基本的にまあずっとパソコンの前に座ってて一日が終わるみたいな感じだったんですよ。で本当に外に出ることなんかまあ365日あるうちの本当片手で数えるぐらいだったんで、
そんなもんなんですね。
ちょっとあれ違うぞみたいな。
でもちょっと待って。FX トレーダーもパソコン見て、パソコンの前にいる時間長いじゃない。
いや、ただ FX に関しては、うん、世界中を旅してようが、家に寝てようが、何でもどこでもできるっていうのが一番メリットなんですよね。
なるほど。やりたいことやりながら。
そうですね。公務員さすがに寝転がりができながらできないですもんね。
それはさすがに怒られそうだよね。
そうなんですよ。
そうすると、じゃあ今 FX トレーダーやりながら、はい、世界も飛び回り、自分の好きなことをやりながら。
そんな感じですね。
でもイコール FX で儲かってないとその生活できないよってことになると思うんですけど、どうなんですか？
そうなんですよ。そこが一番プレッシャーっていうか、うん、まあなんで、まあ、FX トレードだけじゃなくて、まあ、結構その YouTube を通じて、まあ、YouTube からもお金入ってきますし、
はい、
YouTube を通じて企業さんから案件もらって引き受けたりとか、うん、まあ、そういう感じで、まあ、兼業トレーダーっていう言い方の方が正しいですね。
なるほど。でも YouTube でこう発信することっていうのにも何かメリットが他にもあったりするんですか？
なんか一番私が思ったのは、こういう自分がやってることをなんかみんなに伝えたいっていうのがあって、まあ、ただただ家の中で引きこもってやってるだけだったら誰にも伝わらないじゃないですか。でもなんか YouTube を通して動画でみんなに見せることによって、やっぱりファンを作るっていうのにもあるし、なんだろうな、自分のやってることをみんなにもっと見てもらいたいっていうのが結構ありましたね。
なるほど。そうすると、じゃあリオナちゃんのファンも作れるし、もちろん FX っていうところの魅力も伝わるしっていうね。
そうですね。
ところもね。
あとちょっと一番びっくりしたのが、公務員を辞めましたっていう動画とか、あとなんか給与明細の動画とかも出してたんですよ。それを出したことによって、うん、なんか動画を見て勇気をもらいましたっていう人がいて、それで僕も公務員辞めます、頑張りますみたいな、そういう人もいたりとかして、大丈夫かなみたいな。
でもね、そこでまたいろんななんだか視野が広がったりするっていうこともね、
あるかもしれないですね。
お手伝いに、またそこから選ぶのは自分なんだけれど、
そうですね、何か誰かの役に立てばいいかなっていうのもありますね。
なるほど。その YouTube できっとトレード手法も発信してるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
どんな風にやってるんですか？
基本的に通貨ペアが、はい、ドル円、ユーロドルの2通貨のみをやってまして、はい、使用する時間足は、5分1時間日足、まあ、たまに4時間足とかもいじってますね。
あ、そうするとトレードそんなに長めじゃない感じですか？デイトレぐらい。
デイトレぐらいですね。基本的に最近はデイトレでもう持ち越さない方が多いです。
ああ、それやっぱり相場がそういう感じの動きしてるからってことですかね。
そうですね。特に12月1月なんかは急変動しやすい月なので。
リスクもね。
そうなんですよ。なんか寝てる間に急変動して損切られたら嫌じゃないですか。
嫌です。一番嫌です。
一番嫌ですもんね。なんで、最近はデイトレが多いですね。
そうなんですね。1月なんとなくやっぱりちょっとレンジっぽい感じになってきましたかね。相場。
そうですね、うん、特にドル円なんかはもうどこに線引っ張っても何も機能しなくて
確かに
どうしようかなんかみたいな感じですね、
うん、そういう時はどうなんですか？トレードしない？
しないです
っていう選択。
はい、うん、もうドル円に関してはもう 2,3 ヶ月ぐらいやってないですね。
そんなにチャンスがないんですね、
はい、チャンスがないっていうよりもわからないことはやらないなんですよね。
リスク取らない。
リスク取らない。それよりかは、 なんか自分がもっとわかりやすくて、まあ私基本的にユーロドルメインなんですけど、ユーロドルはすごいテクニカル聞きやすいんで、その自分の戦えるフィールドでやるっていう感じの方が多いです。
かっこいい。じゃあ実際にトレードどんな風にやってるのか、ちょっと教えてもらっていいですか？
はい。トレード手法が FX のチャートの日足にフィボナッチを引いて、レジスタンスラインとサポートラインを判断して、まあ基本的に順張りでトレードしていくっていう感じ、ね。
結構じゃあもう基本に忠実な感じの。
そうですね。
やり方ですよね。
たまに逆張りとかもやるんですけど、逆張りやるときはスケルピングとかで、もうすぐ利確します。
利確して。
利益が出た瞬間に。
ああ、利食い千人力って言いますからね。
そうですね。
はい。今日は具体的なトレードのチャートも用意してもらいました。番組ホームページにアップされているので、ご覧いただける方はぜひご覧になってください。福永さんにも、リオナちゃんのトレードのチャートお渡ししてますので、福永さん。
はい、聞こえてますよ。
見ていただいていますでしょうか？
もちろんでございます。
はい。
本当に私も勇気をもらえるように頑張ります。
はいですね。ということは、じゃあ、リオナちゃんからちょっとトレードの説明いただきましょうか。
はい、お願いします。はい、
これ、
1個ぐらいしかできないかな？はい。
わかりました。
はい。
2020年の1月8から10、10日、の、ちょっと、チャート分析の方をしたいと思うんですけれども、これが、直近最高値から、最安値にフィボナッチを引いて、フィボナッチの 61.8% 抜けを見て、
はい、
1.1140、1.1130 でエントリーしました。
うん。ショート。
ショートです。
はい、下目線ですね。
はい。で、利益確定の目標っていうのが、この 100% ラインの 1.1065 だったんですけれども、うんうん、はい、1月10日って雇用統計の発表控えてて、
はい、
なおかつ金曜日だったっていうのがあったんで、本当は 1.1065 行くまでちょっともっと来たかったんですけれども、うん、雇用統計ってやっぱりどっちに行くかわからないっていうのもあるし、
ね、
急変動しやすいんで、
う
ん、雇用統計前に、利確、1.1100 で利確しました。
はい、利確したということですけど、福永さん見ていただいていかがでしょう。
はい、はい、ですね、これまあ一旦上に抜けたところですよね。
うん、
でそこから今度は逆に価格が戻ってくるところをショートしてるっていうそういうパターンなんですよね。
はい。
はい。で0から100までの間で。で、まあ、ゼロまで戻したんだけども、そこからこう100までこう戻ってくるっていうですね、うん、もう本当に流れとしては、ちょうど、例えば、半値水準のところでロスカットする人が出てきて、であとそこからさらにショートで入ってくる人がいるっていう、そういうタイミングで、まさにショートで入っているってところになりますから。
じゃあ、一番いいタイミングなんですね。
そうですね。ですから、その日見ていただくと一番わかるんですけど、やっぱり、陰線が長いですよね。
はい。
はい。
なので、そういうところを見ると、非常に、まあ、結果論ではあるんですけど、理にかなっているというか、いいタイミングでショートしたんじゃないかなと。で、あとは、確かに、利確が早かったっていう、そういう、まあ、ある意味、ジレンマもあると思うんですけど、
そうですね。
これもでも、ね、結果論としてはあれですけども、やっぱり、リスクを取りすぎると、今度切り返した時にまた利益が薄くなっちゃう可能性があるので、
ま
あ、そういう意味ではいい判断だったんじゃないかなと思いますけどね。
そうするとじゃあエントリーもいいところで利確もしっかり、はい、いいところでっていう感じですかね。
そうですね。ですから、はい、フィボナッチ使われる方は半値から上下きちんとこう枠を取っているところの戻りが続くかどうかっていうところを確認しながらエントリーすると、
はい、
それがやっぱり一番のポイントになるかと思いますね。
うん、はい、わかりました。リオナちゃんいかがでしたか？
いや、ありがたいです。
その
お褒めいただき、あんまりこういう分析とかをなんか他人の方に見てもらって評価していただくってなかなかないじゃないですか。
そうですよね。またぜひ成績持って遊びに来ていただきたいと思います。
本当ですね。
お願いします。
はい、リオナちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、あっという間にお別れの時間が近づいてきました。今日はリオナちゃんにお越しいただいてトレード分析を福永さんにお願いしました。福永さん、来週はスタジオよろしくお願いします。さあ、それではここまでのお相手は福永博之さんと内田まさみで2人でお送りしてまいりました。それでは皆さん、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。